しかし、今時の女子は、昔と違うて油断ができんけれ。お気をおつけたがええぞなもし。何ですかい？僕の奥さんが、東京で真男でもこしらえていますかい？ええ、あなたの奥さんは確かじゃけれど。それでやっと安心した。それじゃあ、何を気をつけるんです？あなたのは確か。あなたのは確かじゃが。
どこに不確かなのがいますかね？
ここらにもだいぶおります。先生、遠山のお嬢さんをご存知かなもし？
いいえ、知りませんね。
まだご存じないかなもし。ここらであなた、一番のべっぴんさんじゃがなもし。あまりべっぴんさんじゃけれ、学校の先生方はみんな、マドンナ、マドンナと言うといでるぞなもし。まだお聞きんのかなもし。
マドンナですか。僕は芸者の中と思った。
いいえ、あなた。マドンナというと、当人の言葉で、べっぴんさんのことじゃろうがなもし。
そうかもしれないね。驚いた。
大方、雅楽の先生がおつけた謎なもし。
野田がつけたんですかい。
いいえ、吉川先生がおつけたのじゃがなもし。
その、マドンナが不確かなんですかい？
そのマドンナさんが、不確かなマドンナさんでな、もし。
厄介だね。あだ名のついてる女には昔からろくなものはいませんからね。そうかもしれませんよ。
本当に、そうじゃなもし。鬼人のお松じゃの、脱鬼のお百じゃの出て、怖い女がおりましたなもし。
マドンナもその同類なんですかね。
そのマドンナさんがな、もしあなた。そら、あなたをここへ世話をしておくれた古賀先生な、もし。あの方のところへお嫁に行く約束ができていたのじゃがな、もし。
へえ、不思議なもんですね。あの占り君が、そんな縁福のある男とは思わなかった。人は見かけによらないものだな。ちょっと気をつけよう。
ところが、去年、あそこのお父さんがお亡くなりって。それまではお金もあるし、銀行の株も持っておいでるし、万事都合が良かったのじゃが、それからというものはどういうものか、急に暮らし向きが思わしくなくなって、つまり、古賀さんがあまりお人が良すぎるけれ、お騙されたんぞなもし。それやこれやでお輿入れも伸びているところへ、あの教頭さんがおいでて、ぜひお嫁に欲しいとお言いるのじゃがなもし。あの赤シャツがですか？ひどいやつだ。どうもあのシャツはただのシャツじゃないと思ってた。それから、人を頼んで駆け合うてを見ると、遠山さんでも古賀さんに義理があるから、すぐには返事はできかねて、まあ、よう考えてみようくらいの挨拶をしたのじゃがなもし。すると赤シャツさんが手づるを求めて遠山さんの方へ出入りをお知るようになって、あなた、お嬢さんを手なずけておしまいたのじゃがなもし。赤シャツさ
さんも赤シャツさんじゃが、お嬢さんもお嬢さんじゃってて、みんなが悪く言いますのよ。一旦古賀さんへ嫁に行くてて承知をしときながら、今さら、がくちさんがおいでたけれ、その方に帰ようてて。それじゃ、今日様へ住むまいがなもしやなった。まったくすまないね。今日様どころか、明日様にも、明後日様にも、いつまで行ったって住みっこありませんね。それで、お古賀さんにお気の毒じゃてて、お友達の堀田さんが、教頭のところへ意見をしにおいきたら、赤シャツさんが、足は約束のあるものを横取りするつもりはない。早くになればもらうかもしれんが、今のところは遠山家とただ交際をしているばかりじゃ。遠山家と交際をするには、別段古賀さんに住まんこともなかろうと、おいるけれ。堀田さんも仕方がなしにお戻りだそうな。赤シャツさんと堀田さんは、それ以来折り合いが悪いという評判ぞなもし。よーくいろいろなことを知ってますね。どうしてそんな詳しいことがわかるんですか？感心しちまった。狭いけれ、なんでもわかりますぞなもし。わかりすぎて困るくらいだ。この様子じゃ、俺の天ぷらや団子のことも知ってるかもしれない。厄介なところだ。しかし、おかげさまで、マドンナの意味もわかるし、山嵐と赤シャツの関係もわかるし、大いに高額になった。ただ、困るのは、どっちが悪者だか判然しない。俺のような単純なものには、白とか黒とか片付けてもらわないと、どっちへ味方をしていいかわからない。赤シャツと山嵐だ。どっちがいい人ですかね。山嵐って何ぞ名もし。山嵐というのは堀田のことですよ。そりゃ強いことは堀田さんの方が強そうじゃけれど。しかし、赤シャツさんは学士さんじゃけれ。働きはある方ぞなもし。それから、優しいことも、赤シャツさんの方が優しいが。生徒の評判は、堀田さんの方がええと言うぞなもし。つまり、どっちがいいんですかね？つまり、月給の多い方が偉いのじゃろうがなもし。これじゃあ聞いたって仕方がないからやめにした。それから2、3日して学校から帰るとおばあさんがニコニコして。お待ちどうさま。やっと参りました。と、一本の手紙を持ってきて。ゆっくりご覧。と言って出て行った。取り上げてみると、キヨからの便りだ。付箋が2、3枚ついてるからよく調べると、山城屋から伊賀銀の方へ回して、伊賀銀から萩野へ回ってきたのである。その上、山城屋では1週間ばかり逗留している。宿屋だけに手紙まで止めるつもりなんだろう。開いてみると、非常に長いもんだ。坊ちゃんの手紙をいただいてからすぐ返事を書こうと思ったが、あいにく風邪をひいて一週間ばかり寝ていたものだから、つい遅くなってすまない。その上、今時のお嬢さんのように読み書きが達者でないものだから、こんなまずい字でも書くのによっぽど骨が折れる。おいに代筆を頼もうと思ったが、せっかくあげるのに自分で書かなくちゃ、坊ちゃんにすまないと思って、わざわざ下書きを一変して、それから清書をした。清書をするには2日で済んだが、下書きをするには4日かかった。 読みにくいかもしれないが、これでも一生懸命書いたのだから、どうぞしまいまで読んでくれ。という冒頭で、四尺ばかり何やらかやらしたためてある。なるほど、読みにくい。字がまずいばかりではない。大抵ひらがなだから、どこで切れて、どこで始まるのだか、句読をつけるのによっぽど骨が折れる。俺はせっかちな性分だから、こんな長くてわかりにくい手紙は、5円やるから読んでくれと頼まれても断るのだが、この時ばかりは、真面目になって、初めからしまいまで読み通した。読み通したことは事実だが、読む方に骨が折れて意味がつながらないから、また頭から読み直してみた。部屋の中は少し暗くなって、前の時より見にくくなったから、とうとう縁花へ出て腰をかけながら丁寧に拝見した。すると、初秋の風が芭蕉の葉を動かして素肌に吹きつけた帰りに、読みかけた手紙を庭の方へなびかしたから、しまい際には四尺余りの半切れがさらりさらりとなって、手を離すと向こうの生垣まで飛んでいきそうだ。俺はそんなことには構っていられない。坊ちゃんは竹を割ったような気性だが、ただ癇癪が強すぎてそれが心配になる。他の人にむやみにあだ名なんかつけるのは人に恨まれる元になるからやたらに使っちゃいけない。もしつけたら器用だけに手紙で知らせろ。田舎者は人が悪いそうだから気をつけてひどい目に遭わないようにしろ。気候だって東京より不順に決まって出るから寝冷えをして風邪をひいてはいけない。坊ちゃんの手紙はあまり短すぎて様子がよくわからないから、この次にはせめてこの手紙の半分ぐらいの長さのを書いてくれ。宿屋へ茶代を5円やるのはいいが、後で困りゃしないか。田舎へ行って頼りになるはお金ばかりだから、なるべく倹約して、万一の時に差し支えないようにしなくちゃいけない。お小遣いがなくて困るかもしれないから、為替で10円あげる。せんだって、坊ちゃんからもらった50円を、坊ちゃんが東京へ帰って家を持つ時の足しにと思って郵便局へ預けておいたが、この10円を引いても、まだ40円あるから大丈夫だ。なるほど。女というものは細かいものだ。俺が縁花で清の手紙をひらつかせながら考え込んでいると、仕切りの襖を開けて萩野のおばあさんが晩飯を持ってきた。まだ見ておいでるのかなもし。えっぽど長いお手紙じゃなもし。と言ったから、ええ。大事な手紙だから、風に吹かしては見、吹かしては見るんだ。と、自分でも要領を得ない返事をして、膳についた。